広報愛川2022年1月発行ナンバー709です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川光緑ゆとり共同の町愛川2022年1月ナンバー709をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課郵便番号 243-0392 神奈川県愛工郡愛川町隅田 251-1 電話 046-285-2111 代表ファックス 046-286-5021 ホームページ愛川町で検索 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は15ページです。判例この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、年頭のご挨拶、1ページ。新型コロナウイルス感染症対策、支援事業、2ページ。ふるさと愛川、一押しグランプリ優秀作品の紹介。ラブレター部門3ページ、インスタグラム部門4ページ、もっと暮らしやすい町へ、補正予算が可決、他3件、5ページ、調整情報館、交通、調道、桜台小沢線を経由する新規バス路線の実証運行が始まります。助成、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度のお知らせ、6ページ。共同、審議会などの委員を募集します、7ページ。意見、パブリックコメント募集、各種計画案へご意見をお寄せください。人事、人権擁護委員に3人の方が法務大臣から委嘱されました、8ページ。新成人の皆さん、20歳になったら国民年金が始まります。9ページ。愛川トピックス。教育委員会表彰。スポーツ活動で優秀な成績を称え。他3件。10ページ。インフォメーション。お知らせご案内。保険ガイド。お子さんの歯科保険指導。他4件。募集。ファミリーサポートセンターの会員を募集しています。11ページ。お知らせ、休日納税、相談窓口、他2件。催し、厚木介護フォーラム21、他1件。保健師から一言、お薬と上手に付き合おう。12ページ。プロ野球、川崎宗則選手や、女子野球日本代表選手が指導。ラテンアメリカの子どもたちへの野球教室。施設ガイド。お楽しみクイズ。13ページ。文化会館催し案内。各種相談。4件。袖記事3件。14ページ。愛川カレンダー。今月の日曜祝日当番医。頑張れ SC 相模原。12月1日現在の人口と世帯、広告2件、15ページ、目次終わり。表紙説明。表紙には、元気があれば何でもできる2022とあります。蓮毛山で20人くらいの子どもたちが元気いっぱいのポーズをしています。遠くには、東京スカイツリーや 東京タワーが見えます。表紙説明終わり。年頭のご挨拶。相川町長、小野沢豊。
新年、明けましておめでとうございます。皆さんには、令和4年の新しい年を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年はコロナに明け、コロナで暮れたような一年でありました。町民の皆さんには、日々大変なご苦労があったかと存じますが、ワクチン接種はもとより、景気盛り上げ券の発行や、中小企業、個人事業者への支援金の給付など、皆さんの生活を守るための様々な緊急対策事業につきましても、おかげさまで順調に実施することができましたこと、心より感謝を申し上げます。一方では、親子方式による温かい中学校給食が1周年を迎えまして、さらなる食育の推進につながってきておりますし、神奈川県最古の旧半原小木造校舎を懐かしの学び屋として復元し、いろんな形で効果的な活用がされるなど、各分野で様々な事業に取り組めたものと思っております。一日も早いコロナの収束を願うばかりでありますが、3回目のワクチン接種も、町民の皆さんに寄り添った本庁独自のきめ細やかな対応により、全力を挙げて取り組むとともに、引き続き実効性のある施策事業を適時適切に実施してまいります。また、横須賀水源地跡地を活用した観光産業連携拠点づくり事業については、昨年から既存建物の撤去に着手をしておりますが、これから土台をしっかりと固めながら、粛々と前に進めていきたいと考えておりますし、本町にはまだまだ様々な資源がありますので、これらを活用しながら、町の魅力を高めてまいります。そしてコロナの状況を見据えながら、これまでできなかった分も含めて、多彩な交流や町民イベントを盛大に開催するなど、町民の皆さんが毎日を安心して、楽しく過ごせるよう、魅力のある街づくりに邁進してまいります。どんな時でも目標を見失わずに、ためらわずに、万里一空の精神で汗をかいてまいりますので、本年も変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたします。皆さんにとって幸多い、素晴らしい年となりますよう、心からご祈念を申し上げ、新年のご挨拶といたします。
新型コロナウイルス感染症対策支援事業。住民税非課税世帯などへ、臨時特別給付金のお知らせ。国によるコロナ克服、新時代開拓のための経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯などを対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給する予定です。事業の内容は国において詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、中小企業、個人事業者へ支援金第2弾を給付しています。給付額、中小企業10万円、個人事業者5万円、対象、次の要件のすべてに該当する、町内に事業所を有する中小企業、個人事業者。1、新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和3年4月から9月のうち、いずれか1ヶ月の売上が、前年または前々年同月比で 30% 以上、50% 未満の範囲で減少している。計算した各月の売上減少率が、一月でも 50% 以上となる場合などは対象外。2. 町内で令和3年3月末日以前に開業していること。3. 国の月次支援金、県の酒類販売事業者支援給付金、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、第8から14弾までを一度も受給していないこと、いずれも令和3年4月から9月分までなど。申請方法、2月28日月曜日までに申請書類を商工観光課へ郵送。詳しくは町ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。町ホームページ中小企業個人事業者支援金第2弾 QR コードがあります。問い合わせ商工観光課商工労政班電話内線3524。子育て世帯へ臨時特別給付金を支給しています。町では対象児童1人当たり10万円を全額現金で、申請が必要ない方、給付済みの方、令和3年9月分の児童手当、本則給付、支給対象となる児童の保護者へは、令和3年12月28日火曜日に、児童手当の指定口座へ振り込みました。振り込みの確認が取れない方はご連絡ください。申請が必要な方、対象、次のいずれかに該当する児童の保護者、主たる生計維持者。1、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの児童。保護者の所得が児童手当、本則給付の支給対象となる金額と同等未満の場合。2、令和4年3月31日までに生まれた児童手当、本則給付の支給対象児童。申請方法、申請書類を子育て支援課へ。対象、1および所属長から児童手当を受給している公務員の方の申請期限は2月28日月曜日。対象2の方の申請期限は4月15日金曜日です。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3364。忘れていませんか？みんなで応援券の引き換えは1月31日まで。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている一人親家庭などの皆さんを応援するため、愛川ブランド認定品、愛川清流米愛ちゃんや、卵とお菓子のセット、ロースとん漬けの引き換え券を昨年5月からお送りしています。引き換え期限が近づいていますので、まだお持ちの方はお早めにご利用ください。引き換え期限、1月31日月曜日。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班。電話内線3364。
ふるさと愛川一押しグランプリ、たくさんのご応募ありがとうございました。ふるさと愛川一押しグランプリにはインスタグラム部門258点、ラブレター部門207点、合わせて465点のご応募をいただきました。優秀作品の受賞数は50点を予定していましたが、素晴らしい作品が多数寄せられたため、76点に増やしました。優秀作品は町ホームページに掲載していますが、ここで一部をご紹介します。個人情報を除き、いただいた原文のまま掲載しています。ラブレター部門、僕の家族に会ってくれないか？ そう言われたのはもう50年前。あなたの車に乗ってたどり着いたのが相川町でした。こののどかな風景にドキドキしながらも驚いたことを今でも覚えています。あなたはずっと36歳のまま。私は71歳のおばあちゃんになってしまいました。10歳と7歳だった子供たちも、もうあなたの年齢を等に越し、社会人となり、親となりました。あなたのお墓の前で、子供や孫たちと手を合わせ、帰路の途中に土門のもなかを食べ、中津川のせせらぎに耳を傾け、もなかおいしいね。ばあば、魚が光ったよ。と無邪気に笑う姿を見ると、ああ、あなたにも会わせてあげたかった、という気持ちがあふれます。ラブレターなんて書いたことなかったけど、私の気持ちはあの時のまま。だから次会った時に、年取ったね、ママ、とは言わないでね。藤沢市 M さん。一押しの風景に抱かれて、今から20年前の平成13年、夫の両親が住む半原に転居。周辺は山が迫り、坂が多く、少々不便を感じることしきり。そんな毎日でしたが、ふとある時、家から眺める風景に心を癒されている自分に気づきました。相川大橋と日向橋を結ぶ中津川の流れ。川の手前には、大正、昭和、平成を歩み、静かな雰囲気の中にも存在感のある旧横須賀水道半原水源地。川向こうに川北の町並みを一望。まさにパノラマの世界。ここには四季折々の風情があります。糸の町半原も時代とともに変貌しましたが、私の一押しのこの風景が次の世代にどのように受け継がれるのか、これからも皆に愛され、安らげる里でありますよう願っております。相川町半原、王さん。30年前、私の娘を相模川を渡って山の方へと継がせるとは、どうしたご縁かと思っておりました。でも今では、孫たちと中津川や相川公園で遊んだことがとても良い思い出となっています。嫁ぎ先から届く相川の土、水、空気に育てられた米や野菜など、本当に美味しくいただいております。娘のご近所の方々も親しみやすく、同年の方々と昔の話に花が咲いてしまいます。一昔前は、三ませと葉山、棚などは婚姻も多く、あちらこちらに知り合いもいたものでした。豊かな自然の中で、温かい人たちが様々な活躍をされ、町も発展されることを心よりお祈りしております。相模原市 S さん。夫、〇〇様。昭和41年、群馬県伊勢崎市からこの地、相川町の半原に嫁いできました。お見合いで初めて訪れた馬渡橋近く、中津川を囲む景色に惚れてしまったからです。あれから55年、何事もなくと言いたいところですが、あなたは去年、道路で転倒し、救急車の世話になり、それ以後、病院での入院生活となりました。コロナ禍の中、リモートでの面会は可能のようですが、未だ実現してはおりません。今の私にやれることは、あなたが家に帰られたとき、元気な私で迎えができるようにすること。そのことだけを考えて、毎日頑張っております。その日の来ることを一日も早くと願っております。妻、〇〇より、相川町中津 M さん。私たちは九州の福岡でお見合いし、主人の勤める厚木の近く、相川町へ来ました。50年前のことです。先日、相川町より50周年の花をいただきました。早速主人と二人、花の前で写真を撮りました。福岡から来て50年たち、感慨無量です。 主人は優しく大きい心で包んでくれました。気づいたのは十数年先のことですが、結婚した当時、よく喧嘩もしました。今は主人に感謝しています。今病気になり介護が必要ですが、優しい目で見てくれます。ありがとうお父さん、いつまでも一緒よ。愛川町隅田、Kさん。インスタグラム部門、LOVESUKEKUN。私にとって、愛川町はルーツです。祖父母も母も愛川町出身。祖母は101歳まで愛川町で生まれ育ち過ごしました。祖母とは愛川町のいろいろなところへ行きました。その中でも愛川公園へは足の弱った祖母ともお散歩として訪れていました。駐車場へ止め、15分から20分は歩きますが、鳥のさえずりを聞きながら、緑がきれいな広場や山々を抜け、石小屋ダムに到着すると、祖母はいつも、ここは昔はきれいな中津川渓谷で、石小屋が作れるくらいの大きな石がたくさんあって、わらびも取れたんだよ、と祖母の見てきた景色を話してくれました。大沢の滝を抜け、宮ヶ瀬ダム下に来ると、恐怖を感じるくらい水の力を感じます。宮ヶ瀬ダムを真下から見上げることができます。祖母が見てきた愛川町の景色の移り変わりや、祖父に関しては戦時中の話も聞きました。愛川町の先人たちが守り残してくれたこのきれいな水、緑、空気、景色、歴史や伝統を、今を生きる私たちが守っていけたらと思います。愛川町は思い出も自然も、マイナス4もたくさんが詰まっている宝箱。長すぎちゃったけど大丈夫かな？ MAKKYCAT2021 神奈川県愛工群。愛川一押しグランプリ。愛川町に越してきて早11年。3歳だった長男も中学卒業となります。下に3人、弟、妹が生まれ、女児のママとなりました。そんな私にとって、愛川町といえば中津川です。夏はもちろん、春も秋も冬も子供たちの遊び場です。夏祭りの八雲祭では、おみこしのお浜織もありますね。今年はコロナ禍で、キャンプやバーベキューもできない状態でしたが、そのおかげというと申し訳ない気もしますが、天気が良い日は毎日のように川遊びを楽しみました。自然が豊かで、たくさんの鳥や動物、虫に出会えますし、山に囲まれて四季の移り変わりを身近に感じることができるのが本当に大好きです。これからもそんな自然を守りながら、ゆっくりと未来を築いていってほしいです。のんびりと、優しく過ごせる町に。SKDREA6166。ここは私が小さい頃におばあちゃんとよく散歩したスポットの一つです。小さかった私にとって、カバシラや虫がすごい場所であまり好きではなかったですが、今改めて散歩してみると、まるで京都の嵐山を思わせるような景観です。晴れた日には、風に揺れる外れの音や木漏れ日が心地よく、まるで全身が清められるようです。日々の仕事の疲れも緩和され、週末になるとリラックス効果を求めておばあちゃんを思い出しながら散歩に出かけます。近所にこんなに風情が良いスポットがあるなんて贅沢ですよね。AYAKOCHIII アンダーバー800、愛川ふれあいの村。そろそろ紅葉が楽しみな季節になりますね。今年はいろいろ行けたらいいなあ。写真はコロナ前の愛川ふれあいの村。紅葉の時期になると、黄色の絨毯がとっても美しく、道いっぱいにあふれ、空を見上げれば 赤やオレンジや緑の葉が青空によく映え、木漏れ日がキラキラ輝いて黄色の道を照らします。子供の頃からこの場所で遊んできた私は身近になりすぎて、ずっとずっとこの美しさに気づけずにいました。カメラを始めてファインダー越しに見るこの場所は、どこをどう切り取っても絶景で、改めて近くにこんな美しい世界が広がってる、なんて素敵な場所に住んでるんだろうと思いました。春は桜がたくさん咲いて、夏は緑のコントラストがまぶしくて、冬は銀世界が広がる時もあります。そして秋は、今年もハラハラ舞う黄色や赤やオレンジの美しい世界が楽しみです。早くマスクを取って深呼吸できる日々が来ますように。 USA NPO NA MAZU 結婚を機に愛川町に来て20年以上、駅のない町に住むことは不安もありましたが、車中心に生活になり、今まで行かなかったような場所にもたくさん行くようになりました。子供たちとはよく散歩にも行きます。近所でもカエル、オタマジャクシ、ドジョウ、バッタ、トカゲ、コイなどたくさんの生き物に会える自然がまだ残る情景はとても良い。子供たちは自然の中でのびのび育っています。お気に入りは愛川公園の筋の丘の上の展望広場で、寝転ぶと喧騒から解放され癒されます。子供たちの中に綺麗な情景が良い思い出として残るといいなぁと思います。
もっと暮らしやすい町へ、補正予算が可決。町ではより暮らしやすい町づくりのために新たな施策を盛り込んだ補正予算を編成し、町議会12月定例会において可決されました。田代運動公園に複合遊具を設置。問い合わせ、都市施設課建築公園緑地班、電話内線3449。野球場の西側に滑り台や登り棒などの様々な遊具で構成される複合遊具を設置します。4月下旬に完成の予定です。事業費およそ1324万円。小中学生のオンライン家庭学習を支援。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3612。町立小中学校へ導入した学習端末での家庭学習を推進するため、自宅に通信環境のない家庭を対象にモバイル、Wi-Fi、ルーター、通信機器を貸し出します。なお、ルーターの購入にあたっては、国からの補助金を活用します。事業費、およそ218万円。戦争の悲惨さと平和の尊さを学ぶ。懐かしの学び屋で、社会科授業。11月29日、半原小学校の6年生40人が参加し、同校敷地内にある昭和期の雰囲気を再現した懐かしの学び屋で、社会科授業、戦争と人々の暮らしが行われました。授業は、戦時中に同校で学んだ地域の方お二人が講師を務め、子供たちから、戦争中の食事はどんなものでしたか？学校ではどんな勉強をしていましたか？学校でも戦争のための訓練をしていましたか？といった質問が寄せられると、講師のお二人は当時の経験をもとに丁寧に回答していました。またこの授業の様子は NHK のニュース番組で紹介されるなど、貴重な取り組みとして、各種メディアで取り上げられました。成人式は2部制で開催します。令和4年、愛川町成人式は、
感染症の拡大防止のため、式典を2回に分けて開催します。また、午前中には昨年の新成人のための式を開催します。会場、文化会館ホール、日時、1月9日日曜日、午後1時開式、愛川東中学校区、受付は午後0時30分から、午後3時開式、愛川中学校、愛川中原中学校区、受付は午後2時30分から、昨年の新成人の方へ、会場文化会館ホール、日時1月9日日曜日、午前11時から、令和3年愛川町成人式の対象者の皆さんに集まっていただき、町長からの祝辞や記念写真の撮影などを行います。詳しくは通知をご覧ください。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3643。消防出初め式は消防庁舎敷地内で規模を縮小して開催します。日時1月8日土曜日午前9時30分から10時30分まで。会場消防庁舎消防署本署敷地内。内容表彰などの式典一斉放水。その他一般の方は、愛川薬局駐車場からのご参観となります。お車でお越しの際は、町役場お客様駐車場、愛川北部病院隣をご利用ください。なお、悪天候の場合は、消防庁舎内で式典のみ執り行います。一般の方の参観や見学はできませんので、ご了承ください。問い合わせ、消防本部、消防課、電話 046-285-3131。
調整情報館。交通、ちょうど桜台小沢線を経由する新規バス路線の実証運行が始まります。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線、3233。1月4日火曜日から、愛川バスセンター発、町道桜台小沢線経由、海老名駅行きの新規バス路線の実証運行が始まります。実証運行期間中の利用状況により、その後の運行継続を判断しますので、皆様の積極的なご利用をお願いします。新規バス路線では、愛川バスセンターから海老名駅西口までの間に、上大塚、諏訪西、東六倉の新設区間ができます。運行予定時刻、平日のみ運行。海老名駅西口行き。第1便、愛川バスセンター、6時47分。上大塚、6時51分。諏訪西6時52分、東六倉6時55分、海老名駅西口7時38分。第2便、愛川バスセンター7時45分、上大塚7時49分、諏訪西7時50分、東六倉7時53分、海老名駅西口8時34分。愛川バスセンター行き。第1便。海老名駅西口。19時55分。東六倉。20時22分。諏訪西。20時24分。上大塚。20時26分。愛川バスセンター。20時34分。第2便。海老名駅西口、20時55分、
東六倉21時22分、諏訪西21時24分、上大塚21時26分、愛川バスセンター21時34分。実証運行期間中は、海老名0時系統の時刻を実証運行系統へ振り替えますので、ご利用の際はお間違いのないようご注意ください。金額式 IC 定期券でお得にバスに乗ろう。路線バスを運行している神奈川中央交通株式会社では、9月から金額式定期券を導入しています。これまでの定期券は、区間指定、A バス停から B バス停間のみ利用可でしたが、金額式定期券は、設定した運賃以内なら、どの区間でも利用できます。詳しくは、神奈川中央交通株式会社のホームページをご覧ください。助成、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度のお知らせ。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。町では、町内の中小企業者が、次の表にある融資を受けた場合に、償還利子の一部を補助する、商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する、信用保証料補助金の制度を設けています。表があります。補助制度の詳細。項目として、補助対象資金、補助期間、補助率、補助金の順に読みます。商工振興資金利子補給補助金、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業補償資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、日本政策金融公庫国民生活事業資金、借り入れの月から3年間、1年間に支払った利子の2分の1、上限10万円、信用保証料補助金、町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業補償資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、なし、町中小企業事業資金を借りた場合は、上限3万円、県小規模事業資金などを借りた場合は、上限1万5千円。県の創業支援融資は、上限3万円。表終わり。補助要件。納期の経過した徴税を完納していること。申請方法。申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認をした上で、商工観光課へ提出してください。申請期限、1月31日月曜日。
協同、審議会などの委員を募集します。問い合わせ、各担当課へ。町民皆さんの声をまちづくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。表があります。委員を募集する審議会など、それぞれの募集について、いずれも主な設置目的、募集人数、年間開催予定回数、任期、応募申込書の提出とお問い合わせの順に読みます。 公共交通検討委員会、町の公共交通の在り方や交通諸問題について調査・審議します。2人、2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。企画政策課、企画政策班、電話内線3233、ファックス046-286-5021、電子メール企画 kikaku@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 常民参加推進会議共同事業審査部会。各団体から応募のあった公益的な事業の提案内容を審査し、事業の歳費を判断します。1人2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。行政推進課共同行政管理班、電話内線3245、ファックス046-286-5021、電子メール行政 gyousei@town.aikawa.kanagawa.jp 国民健康保険運営協議会。国民健康保険法の規定に基づき、国民健康保険事業の運営についての重要事項を審議します。1人2回程度。令和4年4月1日から令和7年3月31日まで。国保年金課国保年金班、電話内線3378、ファックス046-285-6010、電子メール国保 kokuho@town.aikawa.kanagawa.jp 教育委員会点検評価委員会。教育委員会が実施している事業について適正な執行が図られているか点検評価を行います。1人2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。教育総務課庶務施設班、電話内線3613、ファックス046-286-4588、電子メール教育 kyouiku@town.aikawa.kanagawa.jp 障害学習推進プラン推進委員会。障害学習推進プランの策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。1人2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。障害学習課障害学習班、電話内線3642、ファックス046-286-4588、電子メール障害学習 shogaigakusyu@town.aikawa.kanagawa.jp 男女共同参画推進委員会。男女共同参画基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。1人2回程度。令和4年4月1日から令和6年3月31日まで。障害学習課障害学習班、電話 内線3642、ファックス046-286-4588、電子メール障害学習 shogagakusyu@town.aikawa.kanagawa.jp。
表終わり。
応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、国民健康保険運営協議会は愛川町国民健康保険被保険者の方。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。応募期限、2月1日火曜日。報酬、教育委員会点検評価委員会は会議1回につき6000円。それ以外の審議会は会議1回につき8000円をお支払いします。意見、パブリックコメント募集。各種計画案へご意見をお寄せください。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話、内線3244。町で策定を進めている計画の案について、町民皆さんからのご意見を募集します。案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、担当課へ提出してください。郵送、ファックス、電子メールも可。意見の募集期間、閲覧期間。1月6日木曜日から31日月曜日まで。地域福祉の推進に関する計画、第4次愛川町地域福祉計画、地域福祉活動計画案。誰もが住み慣れた地域で共に支え合いながら安心して暮らせる地域づくりを目指すための計画です。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3352、電子メール、福祉支援、fukushien@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 防災・減災施策のさらなる充実を図ることを目的とした計画、愛川町国土強靭化地域計画案。防災・減災と迅速な復旧・復興に対応できる強靭な地域を作るための方針となる計画です。問い合わせ、危機管理室・危機管理班、電話、内線3783、電子メール、危機管理、kikanri@town.aikawa.kanagawa.jp。 空き家などに関する対策を推進するための計画、愛川町空き家等対策計画案。空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、愛川町の実情に合わせた空き家などへの対策を効果的かつ効率的に推進するための計画です。問い合わせ、 環境課環境対策班、電話内線3512、電子メール環境 kankyo@town.aikawa.kanagawa.jp。 意見の募集期間、閲覧期間、1月14日金曜日から2月2日水曜日まで。土砂などの埋め立てなどの適正化を図るための条例、相川町土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部改正案、土砂などによる土地の埋め立て、盛り土及び切り土行為に対し適切な規制を行うことで災害の防止及び生活環境の保全を図るための条例です。この度、土砂などの埋め立てなどの行為の規制範囲を拡大するため、条例の一部改正を行うものです。問い合わせ、都市施設課都市計画班、電話、内線3443、電子メール、都市、toshi、town.aikawa.kanagawa.jp。人事、人権擁護委員に3人の方が法務大臣から委嘱されました。問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319。人間関係をめぐるトラブルや、家庭内の問題など、様々な人権相談に応じる人権擁護委員に、引木和子さん、中津再任、中村勲さん、中津再任、野口博さん、田代新任が1月1日付で法務大臣から委嘱されました。人権擁護委員は庁内で5人に委嘱され、人権相談に応じるほか、様々な啓発活動を行っています。小島紀子さん、三瀬、大貫明子さん、半原、引木和子さん、中津、中村勲さん、中津、野口博さん、田代。
祝ご成人、新成人の皆さん、20歳になったら国民年金が始まります。日本国内に住所のある20歳以上、60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。新成人の皆さんに年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3379、厚木年金事務所、電話 046-223-7171。 問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってからおおむね2週間以内に国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が郵送されます。また、年金手帳はこれとは別に郵送されます。届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、町役場の国保年金課か厚木年金事務所で手続きをしてください。問い、保険料が納められません。どうすればいい？答え、保険料の免除・猶予の制度があります。経済的な理由により保険料が納められない時のために保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、 50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があり、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除・猶予されます。免除・猶予を受けずにそのままにしておくと、将来年金を受けられなくなる可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金の保険料は、20歳になってから60歳になるまでの40年間かかります。すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金、令和3年度は年額78万900円を受けられます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除・猶予期間、合算対象期間の合計が10年以上であることが必要です。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残ったときに、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなったときに、遺族基礎年金を受けられる場合があります。国民年金は、障害のリスクへの備えです。障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金、令和3年度の年金額、障害基礎年金年額1級97万6125円、2級78万900円。なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金年額78万900円。問い、厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの？答え、別途納める必要はありません。厚生年金の加入者、第2号被保険者の場合、20歳になってから60歳になるまでの加入期間は、国民年金の保険料も合わせて納めていることになるので、別途納める必要はありません。また、原則として65歳未満の厚生年金共済組合加入者に扶養されている20歳以上、60歳未満の配偶者、第3号被保険者は、その被扶養期間が国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、将来年金は本当にもらえる？答え、要件を満たせば必ず受け取れます。国民年金は、国が責任を持つ制度で適切な見直しが行われています。要件を満たせば年金は必ず受け取れますのでご安心ください。相川トピックス。教育委員会表彰、スポーツ活動で優秀な成績をたたえ。12月13日、スポーツ活動で優秀な成績を収めた次の皆さんに、佐藤教育長から表彰状を送りました。受賞した皆さん、渡部凛太郎さん、春日大、第30回全国高等学校剣道選抜大会男子団体の部優勝、矢沢紀沙さん、中津、第22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会優勝、吉川雄二さん、三ませ、 神奈川県アマチュアゴルフ選手権大会2021ミッドシニア男子の部優勝、平本清中さん、中津。神奈川県アマチュアゴルフ選手権大会2021男子の部優勝、石垣桃花さん、隅田。令和2年度神奈川県高等学校ソフトテニス新人大会団体兼関東高等学校選抜ソフトテニス大会団体神奈川県予選会優勝、人権作文ポスターコンテスト。広く人権意識の普及啓発を図るため、中学生を対象に行っている人権作文ポスターコンテストの入選作品が決まりました。令和3年度、愛川町中学生人権作文人権ポスターコンテスト、人権作文優秀賞、中溝沙羅さん、愛川中原中3年、谷島すももさん、愛川中原中3年、人権ポスター優秀賞、佐々木由衣さん、愛川東中1年、馬場愛音さん、愛川中原中1年、第40回全国中学生人権作文コンテスト、厚木地区大会、人権作文入選、中溝沙羅さん、愛川中原中3年、谷島すももさん、愛川中原中3年、第15回中学生人権ポスター、人権ポスター努力賞、佐々木由衣さん、愛川東中1年、交通事故のない安全な町を目指して、交通安全に功績のあった方々が表彰されました。町交通安全対策協議会会長、厚木警察署長連名表彰、セーフティードライブコンテスト優秀賞、行政区、小沢区、半縄区、両向会区、同努力賞行政区、坂本区、厚木警察署長表彰、交通安全功労者、尾本信子さん、半原。厚木警察署長、厚木警察署管内交通安全協会会長連名表彰、交通安全功労者、小倉道夫さん、半原。加藤久夫さん、隅田。久野直人さん、中津。関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長連名表彰、有料運転者、橋本俊夫さん、隅田。県交通安全協会会長表彰、交通安全功労者、木田浩二さん、半原。千葉正明さん、半原。柏木幸恵さん、中津。有料運転者15年、平本俊恵さん、三瀬。綱島一郎さん、半原。学校保健・給食の分野で国などから表彰されました。10月28日付で愛川東中学校総括養護教諭の今井真理子先生が、養護教諭制度80周年記念学校保健功労者文部科学大臣表彰を受賞されました。この表彰は、養護教諭制度80周年を記念し、長年にわたって学校保健の普及と向上に顕著な功績のあった養護教諭を表彰するもので、今井先生はメンタルヘルスカウンセリングの実践をはじめ、担任教諭や専門家と連携して 多くの不登校の解消に努めるなどの功績が評価され、今回の受賞となりました。11月8日付で、中津第二小学校が神奈川県学校給食特別優良学校表彰を受賞しました。この表彰は、学校給食の普及と充実を図るため、学校給食実施上、優れた成果を上げてきた学校などを表彰する神奈川県学校給食優良学校等表彰の中で、特に優れた学校などに贈られるもので、同校では工夫を凝らした食育活動の取り組みなどが評価され、今回の受賞となりました。
お知らせ、インフォメーションご案内、保険ガイド、お問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341、お子さんの歯科保険指導、日時1月27日木曜日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では身長、体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和2年12月生まれ。2歳児歯科検診、令和元年12月生まれ。令和元年6月生まれ。対象者には1月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時1月20日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や健康、食事などに関する相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康ドミエル化コーナーの機器も予約制で使用できます。日時1月24日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、1月21日金曜日までに健康推進課へ。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児、健康審査。対象の方には、1月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和2年7月生まれ、2月16日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、平成30年7月生まれ、2月8日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時、
の健康審査は協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで、10ヶ月時検診は満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響でこの期間内に受診できなかった場合は2ヶ月の延長が可能です。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどを行います。日時、1月21日金曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で、1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。申し込み、1月14日金曜日までに健康推進課へ。募集、ファミリーサポートセンターの会員を募集しています。ファミリーサポートセンターは会員同士がお互いに助けたり、助けられたりして子育ての相互援助活動を行う組織です。例えば、保育所、幼稚園、児童クラブなどの開始前や、終了後に少しの間だけお子さんを預けたい場合、別の会員の方に預かってもらうことができます。利用方法や報酬、利用料などについてはお問い合わせください。対象、提供会員、育児を援助したい方、町内在住、在勤の方、町が実施する育児援助に関する半日程度の講習会を受講していただきます。依頼会員、育児援助を受けたい方、町内在住、在勤で生後3ヶ月から小学校3年生までのお子さんがいる方、なお両方の会員を兼ねることもできます。申し込み、印鑑をお持ちの上、子育て支援課へ、問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3364。お知らせ、休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、1月29日土曜日、30日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税、納付期限。町県民税、第4期分。国民健康保険税。第8期分、介護保険料第8期分、後期高齢者医療保険料第7期分、納期限は1月31日月曜日です。税理士による無料申告相談、申告書を作成できます。小規模納税者の所得税と消費税、年金受給者、給与所得者の所得税の申告を対象とした無料申告相談を開催します。土地、建物、株式などの譲渡所得がある方は対象外。日時、1月26日水曜日から28日金曜日まで、31日月曜日。受付、午前10時から午後3時まで、相談は午後4時まで。なお、文化会館駐車場の利用時間は午前8時30分から。場所、 町文化会館3階大会議室。持ち物、確定申告提出書類、給与や年金などの源泉徴収票、各種所得控除額がわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類、申し込み、1月5日水曜日から23日日曜日までオンラインによる事前申し込みを受け付けます。電話での受付は行っていません。QR コードがあります。その他、当日の入場整理券、受付時間指定も配布しますが、なくなり次第終了となります。問い合わせ、東京地方税理士会厚木支部、電話046-223-5843。催し、厚木介護フォーラム21、コロナ禍での地域活動、現状と将来を見据えて、コロナ禍において医療・介護の現場ではどのような活動をしてきたか、将来に向けてどのように活動していくのか、医師・歯科医師、在宅介護やリハビリ、通いの場の従事者からなる各パネリストが講演を行います。日時、1月22日土曜日、午後1時30分から4時まで。場所、厚木市文化会館大ホール、厚木市女 1-9-20。問い合わせ、厚木医療福祉連絡会事務局。電話、046-222-1259。労働教育講座、新型コロナ関連の労働問題の早期解決に向けて、日時、1月28日金曜日、午後6時30分から8時まで、場所、愛好商工会館2階会議室、対象、町内在住、在勤または内陸工業団地内事業所に勤務している方、講師、東京法律事務所、笹山直人弁護士。申し込み問い合わせ、1月26日水曜日までに電話で商工観光課商工労政班、電話内線3524へ。
保健師から一言、お薬と上手に付き合おう。ご存知ですか？セルフメディケーション。軽度な体の不調は自分で手当てすることをセルフメディケーションと言います。具体的には、擦り傷などの軽い怪我や、風邪の引き始めなどの軽い症状の時に、お医者さんにかからずに、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できる、OTC、オーバーザカウンター、医薬品を使い、自分で手当てすることです。セルフメディケーションを進めると、自身の健康への意識が高まって、医療やお薬の知識が身につき、軽い症状のうちに手当てをするので、医療費を安く抑えることができるとされています。また、OTC 医薬品は一定の条件を満たすと、医療費控除の特例として、その購入費用について所得控除を受けることができます。思わぬ副作用を防ぐために、高齢になると受診する医療機関が多くなる場合があります。同じ効果効能のお薬を別々の医療機関の医師から処方され、気づかずに服用していると思わぬ副作用が起こることがあります。医師からお薬を処方されたときは、お薬手帳を持参し、なるべく一箇所のかかりつけ薬局で調剤してもらいましょう。その際、使用している OTC 医薬品やサプリメントがあれば薬剤師に伝えましょう。なお、薬局ではお薬の飲み合わせのチェックや起こりやすい副作用などの説明を受けることができます。プロ野球、川崎宗則選手や女子野球日本代表選手が指導。ラテンアメリカの子どもたちへの野球教室。坂本体育館で 世界少年野球推進財団による野球教室が開催され、愛川町と近隣にお住まいのドミニカ共和国やエルサルバドル共和国、ボリビアなどの子どもたち25人が参加。元 NPB、MLB 選手で、現栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則選手や、女子野球日本代表選手の皆さんと、ティーボールやミニゲームなどを全力で楽しみました。当日は各国大使、参事官と小野沢町長が会場を訪れ、子どもたちを激励しました。教室の後には地域の文化体験として、各国大使をはじめ参加者全員に、里芋やこんにゃくなどを煮込んだ芋煮を町から振る舞い、皆さん、温かくておいしい、と何回もおかわりをしていました。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。田代運動公園、三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園、体育館、第2号公園。坂本運動場、体育館。志田運動場。小沢ソフトボール場。なお、厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。今月の抽選予約、4月利用分。抽選結果、2月2日水曜日。なお、当選者は2月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。1月の休館日、休園日。次の日程のほか各施設とも、1月1日、土曜日祝日から3日月曜日まではお休みです。第1号公園、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、12日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、25日火曜日、図書館、毎週火曜日、5日水曜日、郷土資料館、毎週月曜日、10日を除く、11日火曜日。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。愛川町一周駅伝競争大会中止のお知らせ。1月9日日曜日に開催を予定していた愛川町一周駅伝競争大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、やむなく中止します。お楽しみクイズ。坂本体育館で野球教室が開催され、参加したラタインアメリカの子どもたちは、プロ野球選手や女子野球日本代表選手の皆さんと、ティーボールやミニゲームなどを全力で楽しみました。この教室で子どもたちを熱心に指導したプロ野球選手は、次のうちどなたでしょうか。1、大谷翔平選手。2、川崎宗則選手。3、ダルビッシュ有選手。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分と、愛川町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、1月6日木曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課広報シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール、@town.com 愛川 aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 12月1日後の答え2いいね愛川町毎月フォトコン2当選者森崎和美さん尾形君江さん佐藤健二さん
文化会館催し案内最初にホールから合否催し開演終演主催入場の順に読みます。1月9日日曜日再開の集い午前11時から11時30分まで令和4年愛川町成人式午後1時から1時45分まで午後3時から3時45分まで愛川町教育委員会障害学習課電話内線3644関係者のみ1月23日日曜日第15回シェイクダンススタジオ発表会午前公演午後公演午前11時から午後1時50分まで午後3時から5時50分までシェイクダンススタジオ電話046-285-2984平日午後4時以降有料詳しくは主催者へ。なお今後の感染症の状況により変更や中止になる場合があります。次に展示、合否、催し、主催、備考の順に読みます。1月24日月曜日から2月3日木曜日まで、愛川町写真クラブ会員写真展、愛川町写真クラブ田之上、電話046-285-5020。初日は午後1時から、最終日は正午まで、展示室展示コーナーにて展示。1月28日金曜日から2月10日木曜日まで、職員文化展、愛川町職員親睦会、電話046-285-6957、資料室にて展示。なお、展示会場は入場無料です。展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。入館時は必ずマスクの着用をお願いします。不着用の場合は入館できません。入館時に手指の消毒をお願いします。お問い合わせは直接主催者にお願いします。各種相談、町民相談、問い合わせ住民課、住民相談班、電話内線3319、法律相談、完全予約制、1月7日金曜日、20日木曜日、午前10時から午後3時まで、なお2月は4日金曜日、17日木曜日、司法書士法律相談、1月12日水曜日、行政書士相談、13日木曜日、交通事故相談、26日水曜日、不動産相談、27日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、1月6日、13日、17日、20日、24日、27日、31日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、1月14日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、 翌開帳日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、教育委員会教育開発センター、電話 046-206-1061。 子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く午前9時から午後4時まで。来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談はラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。ハローワーク職員による就労相談、1月13日木曜日、午後1時から3時まで。役場庁舎1階調整情報コーナー。在宅医療相談、問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393。 専門医や訪問介護など在宅医療に関する電話相談、毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。自治体、ニュースアプリ、まちいろで広報誌や町の情報を配信。スマートフォンなどで町の情報を見ることができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。音声版広報愛川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。2022、令和4年。1月、ジャニュアリー、愛川カレンダー。役場一般業務は1月1日、土曜、祝日から3日、月曜日まで休ませていただきます。6日、木曜日、消費生活相談。7日、金曜日、法律相談。8日、土曜日、消防出初め式。9日、日曜日、成人式、再会の集い、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1。10日月曜日、当番医、熊坂外科内科医院、電話 046-285-1139、中津 7417。12日水曜日、司法書士法律相談。13日木曜日、 行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会、14日金曜日、人権行政困りごと相談、16日日曜日、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1、17日月曜日、消費生活相談、18日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査、20日木曜日、法律相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談、21日金曜日、赤ちゃんとパパとママの教室、23日日曜日、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1、24日月曜日、消費生活相談、ヘルスアップ相談、26日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査、27日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診、29日土曜日、休日納税、相談窓口、30日日曜日、休日納税、相談窓口、当番医、愛川北部病院、電話 046-284-2121、隅田 281-1、31日月曜日、消費生活相談、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。なお、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間・夜間、平日・夜間、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。頑張れ SC 相模原。ホームページ https://www.scsagamihara.com/。ガミティレポート。新年明けましておめでとうございます。ガミティだよ。昨年はたくさんお世話になりました。J リーグは12月でシーズンが終わって選手の入れ替わりがあったよね。寂しい別れもたくさんあったけど、きっとまた新しい出会いもあるね。1年ぶりの J3 リーグを相模スタの皆さんと楽しく1年戦っていきたいと思います。今年も応援よろしくお願いティ。広告1、相続、遺言、司法書士、土地家屋調査士、梅沢博事務所、電話 046-207-1592。 広告2、公益財団法人、相模メモリアルパーク、フリーダイヤル 0120-000-375。最後に、12月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 39,676 人で、前の月より20人減っています。そのうち男 27,60 人で、前の月より12人減っています。女 18,916 人で、前の月より8人減っています。世帯数は 18,628 世帯で 前の月より9世帯減っています。以上で音声版広報愛川ナンバー709を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。